とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もまずはメッセージから紹介していきますよ。大阪府和泉市から送ってくださったのはラジオネームのんちさんです。乳酸菌の大切さ、とても興味深く聞かせていただいています。私は納豆が大好きで毎日のように食べているのですが、納豆菌と乳酸菌って喧嘩しますか？納豆菌は強すぎてお酒を作る麹菌をダメにするので、お酒を作る人は納豆を食べないと聞いたことがあります。なので納豆菌が乳酸菌をダメにしないか気になります。よければ教えてください、というご質問ですね。あ、私も興味あります。聞いてみましょうね。続いては京都府木津川市から田中千佳子さんです。昨年の暮れに市の骨密度検査をしました。年に1回は必ず検査をしていますが、年を重ねていくと同じように食べていても検査の結果は少し気をつけた方が良いという結果でした。大豆、キノコ、ジャコ、またきな粉、小松菜、ウォーキングをすること、そして運動も週に3回していますが、どうしたら骨密度が良くなるのでしょうかと。結構頑張ってらっしゃるんですけどもね、はい、というご質問いただきました。他にも堺市からは、赤の関野さんとお読みするんでしょうか、八重子さん、神戸市西区からは辻元葵さん、愛媛県松山市からラジオネームレタスさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、お酒作るときにね、納豆菌が増殖すると違う物質作っちゃうんですよね、お酒以外の、はい、それでダメになっちゃうの。だからね、納豆菌が乳酸菌をダメにするとかそういうことないんですね。
ではないと、
はい、納豆菌はね、非常に強い菌で生きたままずっと大腸まで行くんですけど、
はい、
でその間にこう発酵したりするんですね。で乳酸菌をダメにしちゃうんだったら小腸の乳酸菌いなくなっちゃうからね。
あ、ということですもんね、
はい、だからいろいろな、ね、発酵食品は食べた方がいいですね、
はい、いっぱい食べてください、はい、
それとね、骨密度ね、悩んでる方結構多いと思うんですけどね、結局ね、ミネラルの吸収力って問題があるんですよ。だからカルシウムの多いものを食べても吸収できなかったら身につかないわけよね。
食べても食べても出ちゃうんと一緒ですもんね、うん、
だから要するにね、十二指腸から小腸ってやっぱり老化していって、ミネラルの吸収がどんどんどんどん悪くなるから、だから特にね、十二指腸の働きを良くするってことが大事なんですね。これはだから、まあ、乳酸菌発酵の、お漬物とかそういったものをいろいろ召し上がって、まあ、それでも間に合えないようだったら、まあ、乳酸菌生産物質ビオネなんかもおすすめですよね。
はい、
ではね、まあ、ミネラルってね、結構こう体質を作る元なんですね。
はい、
でね、酸性体質とかアルカリ性体質って言葉聞いたことあるでしょ。
ええ、
まあ人の体重のね、 60% は水なんですね、
うん、
でその水体液はね、 pH 7.4 って言って、まあ、7が中性なんですけど、まあ、弱アルカリ性なんですけどね、
はい、
で栄養素、まあ、糖質、タンパク質、脂質の代謝によって、要するにまあ燃焼してエネルギーを作る時に常に酸が作られちゃうんですよ、
うん、
で余分な酸が尿として体 の、ね、まあ、外に排出されたりとか、あと重炭酸イオン、まあ、アルカリ性物質なんですけど、これが酸を中和して体液を弱アルカリに保つのが腎臓の働きなんですね。ただしアルカリになりすぎても体調は悪くなりますから、腎臓はね、微妙なバランス調整してるんですよ。
バランスが大事なんですね、
はい、まあ、その他ね、適度に呼吸から排出している炭酸ガスによっても体液はアルカリ性になります。
へー、
そのためね、酸性アルカリ性体質っていったね、体質の変化は普通に生活してる人にはね、そもそもまあ起こらないことなんですね、
うん、
だけど時として体液の pH が異常になることがあります。要するに、
はい、ということはもうそれはもう病気の時ってことですか。
そうですね、だから呼吸障害とかね、糖尿病、腎、はい、機能障害、まあ、激しい脱水などでアシドーシスっていうね、酸性に傾くことがあります。
へー、
まあ、この時はね、緊急の処置が必要なんですね。
緊急なんですね、こうなったら、うん、
また逆にね、 過換気症候群って聞いたことあるでしょ。
過換気、うん、まあ、換気が過ぎると書いて過換気、
ね、過呼吸ってやつね。
あ、過呼吸のことですか。
で、緊張したり神経質な人がハーハーとね、こう早くね、浅い息をね、呼吸を繰り返して、うん、炭酸ガスが抜けすぎてね、アルカリに傾くことがあるんですよ。
あ、それでなんですか。
で、そういう時に、まあ、ペーパーバッグって言ってね、紙の袋とかビニール袋を口に当ててね、自分が吐いた空気を再度吸うことで、まあ、改善するわけですね。
テレビで見たことあります。
食品でもね、酸性食品、アルカリ性食品って分類あるんですけど、うん、この根拠ってね、500度に加熱して、
うん、
肺にしてからね、水に溶かすと酸性になるかアルカリ性になるかっていうことなんですよ。
そんな判断なんですか。
ね、はあ、で、砂糖はね、酸性食品って言われるけど中性なんですよ、これね。
はい。
で、夏みかんとかレモン、梅干し、うん、これ酸性で酸っぱいのにアルカリ性食品って言われるでしょ。
ややこしい。
だから要するに500度に焼いてね、水に溶かしたらアルカリ性になるわけね、うん、で、肉とか魚、卵、チーズとか、まあ、こういったタンパク質とかね、あと、まあ、油を含む食品は、うん、硫黄とかリンを含んでるから肺にするとね、酸性になるんですよ。
はい。
で、キノコとかね、野菜、海藻、果物、梅干し、それからぬか漬け、これね、カリウムとかカルシウムが多い食品は焼くとアルカリ性になるんです。
梅干しなんか絶対酸性だと思うのに違うんですね、うん、まあ、
これね、実験室の中の話でね、健康だったら、体の酸性体質とアルカリ性体質とは別の話なんですね。ただね、酸性食品を多く食べると、まあ、おしっこは酸性になるから腎臓に負担かけるよね。で、計算上よ、肉を 100g 食べると酸を中和するためには野菜を 300g 食べないといけないわけ。
3倍食べないとダメですか。で、
食品はバランスよく食べることが、まあ、重要なんですよね。で、健康を考えるなら、食べて腸内で発酵する食品を多く食べて、腐敗酸化する食品を控えるってことが一番重要なんですよ。
うん、
だから昔からね、日本人が食べてきた食事、和食と発酵食品が健康維持の原点なんですね。
やっぱり和食ですね。
はい。で、栄養学のね、主食って炭水化物なんだけど、本来のね、日本人の主食は穀物全般なんですよ。
うん、
で、主食のご飯とか豆類、あとさつまいも、ごに対して野菜、海藻、ね、あと漬物とかね、根菜類、これを2、それから動物性の食品、まあ、小魚がおすすめだけど1の割合ね、要するに5対2対1の比率が好ましいんですよ。
はい。
これはね、成長期に生える歯の本数の割合なんですね。
でもかっちゃん、これ足しても8じゃないですか。5足す2足す1、
うん、これがちょうど食べる量の腹8分目になるわけだね。
腹8分目ってことですか。
はい。で、食事はね、脳の働きにも影響します。
うん。
で、ご飯とか発酵食品、野菜も食べずにね、肉加工食品、ファーストフード、スナック菓子ばっかり食べてるね、小学生増えてるんですよ。
まあ、子供たち好きですもんね。
で、便秘がちでね、いつも落ち着きがなくてね、学校の先生の言うことはもちろんね、親の言うことも聞かないね。
うん。
で、お母さんにね、食事の話をしたんですよ。そしたらね、この子は好き嫌いが多くて困りますって言うのよね。
はい。
100% お母さんの責任だと僕思うんだけどね。
うん。
でね、そういうお母さんもね、結構偏食なんですよ。でね、ご飯や発酵食品が嫌いで、パンやパスタ、ピザとかね、西洋食のおかずがメインだったんですよね。で、いきなり、まあ、全部変えるの無理なんで、
うん、
半年かけてね、徐々にね、食事を変えていって、和食中心になったらね、1年後はね、すごくね、穏やかなね、性格の子供に変わったんですよ。
わあ、食事が性格にも影響するんですね。
う
ん。
で、大人でもね、最近すぐに切れる人って増えてるでしょ。
ああ、確かに。
これ食事の傾向が悪い人に多いようですね。
は
あ。あとね、我慢すること、だから多少の問題を自分でね、解決できなくてすぐに人頼みする人って増えてるんですよ。
はい。
まあ、軟弱な若者が増えたってね、いう方いらっしゃるんですけどね。
うん。
で、まあ、人生ってね、まあ、乗り越えないといけない山っていくつもあるわけですよ。
そうですね、山あり谷あり。
そう。うん。で、若いうちにね、小さい山をいくつか乗り越えてね、成長するってこと大事なんですよ。そうするとね、大きな壁を乗り越える力を、まあ、身につくつけることできるわけですよね。
うん。
で、その能力を生み出すのがやっぱりね、食事と健康な腸内フローラなんですよ。
そこにも食事が影響してくるんですね、
はい、ただねその能力を十分に発揮できるのは50代ぐらいまでですよね。
あらそうなんですか。
うん、だからですね、腸も老化した60代からはね、若い時と同じストレスを受けるとね、病気になっちゃうよね。
あら。
だからまあ60過ぎたら、うん、なお一層食事に気をつけて、まあ適度な運動をしてね、ストレスを避けることってね、まあストレスになることを避けることが大事なんですよね。
そうですね。
で、まあ先週ね、市の四重奏のねお話しましたけど、
はい、
で私の友人でね40過ぎの時、ね、もう頭が痛いってね、で頭痛で鎮痛剤飲んでたんですよ、
うん、
でね鼻血がねよく出るようになってきたの、
はい、
であとね血圧がすごく高かったの、
はい、
で僕すぐ病院行きなさいって言ったのよ。で行かなくて2週間後、
はい、
頭の中でブチッて音がしたって言って倒れて、
ええ、
1週間後亡くなっちゃったよね。
そうなんですか。市の四重奏、高血圧、糖尿病、高脂血症、うん、この肥満、うん、その4つがその方は重
なっ、いやいや、それ4つ重なってんじゃなくて、要するに血圧が高い、
はい
ね、当然血圧高かったら血管に負担かかるよね、
うん、
で鼻血が出るってことは血管が弱ってるわけよ。
鼻血もちょっと気をつけなダメなんですね。
そうそうそう、
うん
うん、だから、ね、そういう人なんかはやっぱりねすぐねやっぱり病院行かれた方がいいと思うんですよね、はい、でねこれからねどうでしょう3月上旬ぐらいまで、
うん
ね、そういう症状の人増えますから、
はい
ね、だから自分の体のことをちゃんと把握して健康管理留意して食事気をつけて、ね、で食事でね1日2日で治ることないから、
うん
ね、長い時間の積み重ねだけど緊急要する場合はすぐねやっぱり診察受けられる方がいいと思いますね。
ここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人、野菜不足におすすめです。純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp または、ラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号も忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。